どうもこんにちは、石川です。今回はやる気構築レッスンの本編第2回目ということで、環境を整えようということについてお話をしていきます。でこの環境を整えよう の本質的な話なんですけれども、五感のストレスを下げようという話なんですね。でこの五感っていうのは味覚だったりとか、視覚、嗅覚、聴覚、触覚、まあ、こういった五感をですね指しているんですけれど もうここのストレスをできるだけ下げていって、やる気を下げないようにしようという話をしていきます。でこの環境を整えようっていうのは、大きくですね3つの、テーマがありまして、1つがデスクを片付けようで、2つ目が職場の空気に適応しようで、3つ目が身につけるものにこだわろうということです。で1つ目のデスクを片付けようなんですけれども、まあ、表現としてはデスクというふうに言っているんですけれども、まあ、例えばこう工場で働いている人であれば、こう生産の現場であったりとか、まあ、運転をする仕事の人であればこの自分の運転席だったりとか、まあ、いろんな職種があると思うんで、自分の職場というふうに考えてください。まあ、ちょっと今回は分かりやすくですね、まあ、事務仕事だったりとか、まあ、いわゆるホワイトカラーと言われる方ですねの、まあ、デスクということを例にとって話をしていきます。でちょっとここで質問なんですけれども、ご自身のデスクは今きれいな状態か汚い状態かっていうのを少し、思い返してもらいたいんですけども、いかがでしょうか。でこれ答えはもちろんきれいな方がいいっていうことなんですけれども、その理由がですね2つありまして、1つがデスクがきれいだと時間のロスがなくなる少なくなるっていうことなんですよ。で例えばペンケースがあるとするじゃないですか。でペンケースの中に黒いペンと赤いペンが2つ入っているとすると、黒いペン探そうと思うとすぐ取り出せるじゃないですか。ファスナー開けて赤か黒かどっちか選べばいいだけなんで、すぐ取り出せると思うんですよ。で逆にいろいろ入っている、黒いペンと赤いペンと、定規とハサミと、ホッチキスが入っている、あと消しゴムも入っているみたいな、そんな状態で、ペンケースがパンパンの状態だと、例えばこの中から消しゴム出してって言われると、さっきの、黒と赤しか入ってない時よりは時間が必ずかかると思うんですよね。でこれ職場に置き換えると結構よく起こっていることなんですよね。今のペンケースの例だとそれは当たり前だよっていうふうに思うと思うんですけども、職場に置き換えるとそれ意識せずに起こっちゃってるんですよね。こうパンパンの状態のペンケースっていうのが、でこの汚い人にこういうことを言うと、デスクが散らかっている人にこういうことを言うと、自分はどこに何があるか分かっているから大体もう大丈夫なんだっていうふうに言うんですよね。もう大体分かっていると言うんですよ。でこの大体っていう言葉が結構トラップで、例えばあの書類出して、 A の書類出してって言われると、ああじゃあこの辺の右側のところに積まれている、山に積まれている中段のこのガサッとしたところから一回引っこ抜いてきて、でここからああ確かこの辺にあったなって言ってパラパラめくって、あやっぱあったあったっていう風になるんですよね。で本人はこれ大体わかるっていう風に表現してるんですけども、整理している人から見ると全然すぐ出てこないよねっていう感覚なんですよね。でこの探す手間っていうのが結構時間のロスで、職場においてこの物を探すっていうのが何気ない行動なんですけれども、ここが意外に生産性を落としているところなんですよ。でこれ気づいてないから本当に良くないんですよね。なのでここ改めた方がいいんですよ。でやり方はですね、具体的にじゃあどう片付ければいいかっていうのは後ほどデスクの場合は説明するんですけれども、でもう一つですね、きれいにした方がいいよっていうのの2つ目なんですけれども、集中力が増しますよっていう話なんですよね。でどういうことかっていうと、まあ、これもちょっと例を挙げると、机の上に A の仕事の書類、 B の仕事の書類、 C の仕事の書類っていうのが3種類あって散らばってるとするじゃないですか。で A の書類を今やっている、 A の仕事をやっている、でちょっと30分ぐらい仕事をして、あ少し疲れたなーなんて言って休憩と思って、ふっと気を抜くと右手にある B の書類が目に入ったりするんですよね。でそうすると、あこれやんなきゃだっけっていうふうに意識が A から B にそれちゃうんですよ。でその後にさらに左の方を見ると今度 C の書類があるんで、あこっちもやんなきゃいけなかったっていうふうになっちゃうんですよね。で、A から B に移った意識がさらに C に飛んでいく。で この時にはもう本当 A だけやってればいいのに B とか C とかっていう先のことを考えちゃうんで、で先のことを考えると人ってやる気が下がっちゃうんですよね。これだけやってればいいっていう風に目の前のことに集中してる時っていうのはすごくパフォーマンスが高いし、そこにフォーカスできるんで、すごいスピード感を持って仕事ができるんですけども、これ終わってもどうせ B があるしな、 C があるしなっていう風になると、どんどんどんどんスピードが遅くなっていっちゃうっていう、まあ、そういうですね、デメリットがあるんで、まあ、逆に言うとこれ片付けると集中力が増すよっていうことなんですけども、でじゃあどうすればいいかっていう、まあ、解決策ですね、まあ、片付けのやり方なんですけれども、デスクのきれいにする方法ってすごいズボラでもできる方法があって、実際私結構ズボラなタイプなんですけれども、やってることがあるんでそれをちょっと紹介します。まずですね、A4 が入る箱ですね。で、できれば A4 が、A4 の書類ですね。A4 の書類をクリアファイルに入れて、でそれをそのまま入れれる箱ですね。で、高さで言うとまあ10センチぐらいでいいと思うんですけれども。書類を入れる箱を買ってきてもらって、で1週間の仕事の書類を一つ一つ仕事ごとに分けて、クリアファイルに入れてください。でそれを箱に突っ込んでいくだけ、これだけです。これだけで、これすごい有効なんですけれども、よくいろんな整理術があって、ファイルで管理した方がいいよ、なんていうかな、クリアファイルじゃなくてちゃんとしたファイルで管理するといいよとかっていうこともたまに目にするんですけれども、書類って絶対散らばってくんですよ。整理できる人はいいと思うんですけれども、整理できないズボラな人っていうのはそもそも分類したりしなかったりっていう風になっちゃうんで、で分散すると手間がかかっちゃうんですよね。書類の、クリアファイルに書類が入ってるかもしれないし、ちゃんとしたファイルに書類が入ってるかもしれないし、引き出しの中に入ってるかもしれないし、あるいはバッグの中に入ってるかもしれないっていう状態になると、さっきみたいに探す手間っていうのがかかっちゃうんですよね。で一方で今私がお伝えした方法っていうのは、とりあえず1週間分の仕事はこの箱の中にあるぞっていう状態であれば、もうそこ探すしかなくなるんで、探すにしても手間が減るんですよ。こういったですね、すごいいいメリットがあるんですけども、であともう一つですね、メリットがあって、全部まとめておくと、さっき言ったようにこういろいろ目に入って集中力がそらされちゃうっていうことがすごいぐっと減るんですよね。もうまとめておけば、突っ込んでおけば目に入らないんで、例えば今 A の仕事をやってるんだったら、とにかく A だけやってればいいっていう、で結果として集中できるんで、すごくスピード感を持って仕事ができるようになるんで、この方法はですね、すごいおすすめですんで、ぜひやってみてください。で、環境を整えようの2つ目なんですけれども、職場の空気に適応しようということです。でこれは職場の雰囲気とかではなくて、具体的なですね、空気、空調に、適応しましょうよということなんですけども、今あなたの職場がですね、空調どういう状態かっていうのをちょっと、振り返ってみてもらいたいんですけども、いかがでしょうか。この空調っていうのはすごい大事なんですけれども、空調完備されてるところはいいんですよね。で、職場によってはクールビズとかウォームビズとかって言われて、夏場28度に設定して、で28度に設定してるんだけれども結構暑くて集中できないとかっていう環境の方も結構いらっしゃると思うんですよ。で実際私移動を結構してるんで、いろんな職場経験してるんですけれども、やっぱりめちゃめちゃ暑い職場とかあるんですよね。夏場暑いとかっていう。でこれ何が問題かっていうと、暑いとか寒いとかっていう肉体的な不快感、触覚の部分っていう言い換えてもいいんですけども、五感のストレスですよねっていうのは結構やる気と能率に大きな影響を及ぼしていて、もう本当に不快に思ったらすぐやる気と能率って下がっちゃうんですよね。なのでこれに対してちゃんとですね、解決策を打っていきましょうよ、対応策を打っていきましょうよという話をしたいんですけれども、例えば夏場であれば、クールビズのところがあると思うんで、クールビズにちゃんと対応していく、できるだけ涼しいものを着るとかで、あとは卓上の扇風機を置くとかっていうのを、ちゃんと準備してもらいたいんですよね。でこれを無策の状態で、暑い暑い言いながらうちわで仰いでとかっていうと、もうそもそもうちわで仰いだら左手取られちゃうんで、能率が物理的にも下がっちゃうんですよね。 なのでこういった形でですね、服だったりとか扇風機だったりっていうのでちゃんと、管理を、自分の体調の管理をしていくっていうのはすごい大事になります。であと汗拭きシートもいいですよね。ベタベタするとやっぱり机に張り付くじゃないですか、こう腕の部分が。でこれすごい嫌なんですけども、なのでそういった形でですね、できるだけこう自分のストレスっていうの、不快感をなくしていくっていうのは大事になります。特に夏場はそうですね。で例えば通勤の時にも汗かいちゃう人って結構いると思うんですよね、暑くて。で私も徒歩で1キロ以上歩く職場に通勤してたことがあったんですけれども、そういった時はもう私服で出勤して、で会社でスーツとか、まあポロシャツとかに着替えるっていう風にしてました。でこれやるだけでやっぱりその体が冷えたりとかっていうのもないので、汗が冷えちゃって体が冷えるっていうのもないし、こう汗ベタベタするっていうのもちゃんと拭いてから着るようにできるんで、もうこれやるだけでも全然能率が変わってくるんですよね。であと例えば冬であれば機能性のあったかいヒートテックとかのインナー着るとか、あとまあ膝掛け使うとかっていうのでもいいと思いますし、であとはこう職場の空気が乾燥しているっていうところもあると思うんで、まあ、そういった方はですね、加湿器、卓上の加湿器ってあるんで1万円ぐらいで買えるんで、加湿器置いとくとかっていうのも結構有効ですね。なので体調を整えるために、まあ、不快感を下げるために、まあ、快適に過ごすためにですよね、適応していきましょうっていうのがこの環境を整えようの2つ目、空気に適応しましょうよという話です。で、最後ですね、3つ目なんですけれども、身につけるものにこだわりましょうという話です。で、身につけるものっていうのは、例えば仕事において言えば、まあ、スーツだったりとか、まあ、バッグですよね。で、あと文房具とか、であとまあ、いろいろ職種によって違うと思うんですけども、自分が普段使っているもの、身につけているものにちゃんとこだわりましょうよということなんですよ。で例えばヨレヨレのスーツ着てもうバッグも汚いとか靴も本当にかかとすり減っちゃってるっていう人がいたとすると、その人できる風に見えますかっていうことなんですよね。でできる風に見えないじゃないですか。でそういう人って自分を鏡で見た時にもやっぱりなんかあんまり冴えない気分になるんですよね。で一方でスーツをビシッと決めている、ワイシャツパリッとしててスーツもヨレとかシワがなくって靴もちゃんと磨いてあるっていう人がいるとすると、この人ってできる風に見えるか見えないかっていうと、まあさっきの人と比べれば圧倒的にできる風に見えるじゃないですか。でできる風に見える人っていうのは鏡で自分見た時っていうのは結構気分が上がって、よし俺なんかできそうだなっていう風に思うんですよね。でこの自分できそうだなっていう感覚ってすごい大事で、その感覚を持っているとなんとなくできる自分の振る舞いになっていくっていうのがあるんですよ。なので、自分を見た時に不快になるかならないか、あるいは、いい気分になるかならないかっていうのはすごく重要な話なんですね。でじゃあどういうふうに自分のですね身につけるものにこだわっていくかっていうことなんですけれども、別に高いものを身につけましょうよって言っていることではないんですよね。言うことではなくって、愛着が湧くものとか自分の気分が上がるものを、身につけましょうよっていうことなんですよ。で例えばスーツであればもちろん質が高いもの、オーダーで作ったスーツとかっていうのは結構質が高いので、そういうものが買えるのであればいいんですけれども、なかなかちょっとお値段もするので買えないよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。でそういう時はどうすればいいかっていうと、サイズ感が自分にちゃんと合ったものを選びましょうっていうことなんですね。で、ダボダボでもダメだし、タイトすぎるものでもダメ、ちょうどいい感じのものを身につければいいんですよね。でどういうものがちゃんと自分に合ってるかっていうのは、これはいろいろ試してみる必要があるんで、高いものを買う必要ないんですよね。ユニクロとか量販店、スーツの青木とか青山とか、そういうところで全然いいんですよ。専門で作ってますからね、ああいうところは。なのでそういうところに行って、で特に、量販店であれば、相談できるんですよね、店員さんに。ちょっとこういう感じで自分に合ったサイズっていうのが分かんないんで相談乗ってくださいって言えば、向こうもプロなんで、相当の新人じゃなければちゃんとした回答っていうのが書いてある返ってくるので、ちゃんと聞いてみて、どういう形でやればいい、どういうサイズのものがいいのかっていうのが聞けると思います。で、もうちょっと具体的に一応話しておきますと、スーツの場合は、黒か紺かグレー、この る全部持ってるのがいいと思うんですけども、の無地のもの、まあ、黒、紺、グレーの無地のものをまず持っておく。でシャツは、白地のもので、アイロンがかかってればもう OK ですね。あのストライプとかチェックとかっていうのはもちろんおしゃれでかっこいいんですけども、これ使い方が結構難しいんで、あの私のおすすめはあの白ですね。あのもう本当全部白でもいいぐらいなんですよね。私もほとんどスーツワイシャツは白ですね。あのそれがあのすごくスマートに見えるっていうのが分かったんでそうしてるんですけども、でアイロンかけるのめんどくさいっていう人はあのスーパーノンアイロンシャツとかっていうのがあるんで、あのアイロンかけなくてもあのある程度ビシッとする、シワにならないっていうのもあるので、まあ、そういったものを選んでいただければと思います。で靴とベルトは、同じ色のもの、あの靴とベルトの色がセットになったものを黒と茶色用意しておけば大丈夫です。でできれば4足ぐらいあるといいですね。黒2足茶色2足で、なんでかっていうと1週間でローテーション組ませればあの靴って結構長持ちするんで、あのそういう意味で、4足持っておくといいですよっていう話。あのなければ別に2足とかでもいいんですけどね。でその靴をちゃんと、まあ、2週間おきぐらいにちゃんと磨いてシューキーパーも使う都度あの入れておけば、あの形崩れとかもあんまりせずにあの使えるんで、あのこれおすすめですね。であとはあの髪型をボサボサの状態じゃなくてちゃんと整える。でひげもちゃんと剃っておく。でこれだけで本当にいいんですよね。であとネクタイ忘れてましたけど、まあ、これも落ち着いた色、紺とかで、あとはちょっとこう大事なプレゼンがあって熱意を表したいときは赤を持っておくとかって、それぐらいでいいんですよね。なのでもう本当こんな感じですよね。あのよく社会人1年目の教科書とか、あるいはこう就活の時にどういうものを着ればいいかとかっていう、本当になんかそれぐらいのベーシックな内容になるので、あのこれだけでもう全然本当に気分が上がってくるんで、少しでも試してみてください。で逆にこういうことやるときってあんま妥協しない方がいいんですよね。なんか妥協したものを買うのであれば、あのちゃんと自分が気に入るものが出てくるまで待っておくとかっていうのもでもいいと思うんで、まあ、とにかくですね、自分の気分が上がるもの、愛着が湧くものっていうのを身につけるようにしてください。であとですね、あの今身なりの話ですね、主に着るものの話したんですけれども、あの仕事道具もちゃんとこだわると、まあ、よりですね気分上がってくるんですけれども、あの仕事道具っていうのは頻繁に使うものですよね。あの私で言えば事務仕事が多いんでボールペンとノートをよく使うんですけども、これは本当に自分のこだわりのもの、あの高いものじゃないんですよ全然。ボールペンなんかも400円の安いやつなんですけども、使いやすいものっていうのを用意しているし、でノートは少し高いもので、まあ、それでもあの1000円ぐらいのやつなんですけどね、あの書き味がすごいいいやつがあるんでそれを使ってますよっていう、そんな感じですね。なので例えば営業職でこうパソコンとかタブレットを使ってお客さんにプレゼンする機会が多いですよっていう人であれば、まあそういったものをちゃんと自分が気に入っているもの、まあ、会社から支給っていうのもあると思うんですけども、自分がコントロールできるものだけでもちゃんとあの自分が愛着湧くものにしていくっていうのがすごくいいと思います。で今お伝えしたまあ、デスクを片付けようとか、まあ、職場の空気に適応しようとか、身につけるものにこだわろうっていうのは、あの冒頭お伝えしたように五感のストレスをできるだけ下げていくっていうのがすごい重要になってくるので、でこれはあの今私がざっと話したものはあの人によって合う合わないっていうのはもちろんあると思うんですよ。なのでまずは一回試してみて、自分に合う合わないっていうのを、しっかりと振り返りながら、じゃあこれならどうかなっていうのをいろいろ試してもらいたいんですよね。あのできる範囲で全然 OK です。できる範囲で、なのでいろいろ試してみて自分の最適なものっていうのを見つけていってもらえればと思います。あの結構この過程っていうのはすごいあの楽しくできると思うんで、まあ、繰り返しお伝えしていますけれども、あのぜひですね楽しみながらやっていっていただければと思います。ではですね、今回のやる気構築レッスン本編第2話は以上となります。どうもありがとうございました。